85番バークラーね、これはねロバーと一緒に覚えておいて、バークラーだけじゃ覚えにくいけど強盗ですけど、特に夜野盗、夜こそこそするやつのことをねバークラーって言うんですね。で普通ね盗人、盗む人はねロバーって言います。 R-O-B-B-E-R で、泥棒のことをね、thief ということもあります。t-h-i-e-f とね。burglar。これはね、語源をね、見てもしょうがないでしょう。このままで覚えないとしょうがないでしょうね。burglar と。86番も日本語になってます。日本語でカリキュレーターとか書いてありますね。calculate というのは計算するという動詞です。calculator です。計算機。calculator。はい。87番いきますね。このあたりは大事じゃないです。cancer、これがんですけどね、これはね、面白いですよ。皆さんね、ゾディアックというか、王道十二球というか、星座ですよね。星座で皆さん、細木和子さん好きな人もいると思うけども、占いやるじゃないですか。例えば、蟹座の人。私は乙女座ですけどね、ワーゴーですけど、ありますよね。蟹座のことね、C を大文字にしてキャンサーって言うんです。ガン座じゃないですよ。カニっていう意味があったんですね、キャンサーには。そしてね、なぜこれがガンになったかというと、カニの足を見てくださいよ。細くなってキュッとなって、ガキガキッとなって、関節があってキュッとなってないですか。これがね、血流にガンができるとね、そうなるんですって。血管が。カニのような感じのなるんですって。カニの足のように。で、昔の人がそれでね、まあ、カニの足みたいになるということで、ガンをキャンサーと言い出したっていう話ですよ。ね。で、ガンで死ぬときには高校1年でもやりましたね。He died of cancer. ガンで死んだ。病名のときはオブが来ましたよね。はい、次、candidate。candidate という発音もあります。candidate、candidate。candidate。私はよく candidate って言ってましたがありますけど、候補者です。candy というところに住んでください。キャンディという言葉はですね、これがアッケス系のとかね、いわゆるフランクの F-R-A-N-K の意味なんですが、これはギリシャ語かラテン語か忘れましたけどね、ホワイト、何もね、汚れてないという意味があるんです、キャンディには。で、キャンバスも同じですよね、キャンバスも白いでしょ。だからキャンというのにホワイトの意味があるんですね。でね、なんでキャンディディットというかというと候補者。昔ローマ時代かギリシャ時代かわかんないけど、白い、そら、例えば、シーザーとかでもそうじゃないですか。ローマの人って白いローブ着てるでしょ。そう、候補者が街に立つときに真っ白なローブを着てね、私は真っ白ですと。心の中に黒いもの何もありません。腹黒くありません。真っ白な人間ですということを訴えるためにね、白いキャンバスのようなものを着たから、キャンディデって言うんですよ。ね、キャンディデって、キャンディって候補者。まあ選挙でもね、衆議院でものすごくたくさんの人たちが、ね、自民党の人たちが通りましたけど、皆さんキャンディディットであってほしいですよね。はい。そしてその次はカプセルのことですけど、英語の場合はキャプシュールとなります。キャプシュール、発音気をつけてください。カプセルのことです。まあ、ラテン語でスモールボックスの意味、ね、ですよね、多分。はい。90番はね、これは気をつけてくださいね。日本語でキャリアって言うから間違うんですけども、クリアですよ。キャじゃないですよ。カリアの方にアクセントがあるから、かは曖昧な発音。はい。クリア。クリアってなります。これが日本語で言うところのキャリアのことです。経歴、一生の職業のことです。だから、例えばね、私のように教育を一生の職業に、まあ、するとか言うときは、I'll make a career of education とかなります。科学ならサイエンスとかなります。ね。そういうような言い方でよく使いますけどね。まあ、in his career と。彼の経歴においてとかいう言い方も違います。で、これと間違うのがね、ほんと文字通りキャリアなんですよ。C-A-R-R-Y から来てます。運ぶから。これキャリーから来てるからキャリアなんです。これは運ぶ人、郵便配達の方でこのメールキャリアって言える。それから運ぶことを専門にする会社。はい、ヤマト運輸。ね。運送会社。黒猫ヤマトのキャリアさん。それから航空会社も飛行機使うからキャリアと言います。でね、クレアの方はね、何から来たかっていうとね、これが面白いんですよ。カーから来てるんですよ。車。車っていうのはね、全速力で走るもの、スピードを出して走るもの、その道路のことを表すような言葉から来てるみたいなんです。 だからなるほど、一生の仕事というのは人間がその道をずっと走っていくことですよね。なるほど、感慨深いんじゃないでしょうか。クエア、川から来ている。面白いですね。91番、これはもうキャリカチュアと発音しますけども、キャリカチュアというのはね、風刺の効いた漫画のことなんですけども、キャリカチュアというのはね、語源辞典などと調べてみますとね、エグザジュエイトとかオーバーロードとか過重にとかね、誇張されたという意味なんです。なるほど、そういえば小泉首相の顔がすごく鼻がギューッとなったりして、もうね、誇張されて描かれているような漫画があるでしょ。ね、よく新聞の、ね、2面かなんかに出てるあの雰囲気です。あれがキャリカチュアです。漫画そのものは皆さんご存知のようにカートゥーンです。ね、で漫画のことをコミックとも言いますよね。コミックスというか漫画という意味ですけど、いろいろあります。カートゥーンが漫画です。その次に出てます。これはね、カートゥーンはね、カルトと読めるでしょ。カルタから来てる、ポルトガル語のカルタ。だから一枚一枚のカードに書いたようなものがカートゥーンだったはずです。で、続きもの漫画のことはね、コミックストリップスって言うんですよ。ストリップスというのは長い細長いものっていう意味ですけどね、4コマ漫画みたいなものはコミックストリップスとか言うんですよ。はい、93番はあまり出ません。カシドラル、大聖堂という意味ですけどね、これはもともと偉い人の椅子、貴婦人の椅子を表す言葉から来たらしいですけどね、そんなこと言ったって全然関係ないですよね。カシドラルチャーチというののチャーチがなくなった。とにかくお偉いさんの、一番偉い牧師さんのいる、聖人のいる教会、カシドラルです。まあ忘れても大したことないです。94番、cautiously、 もちろん caution という注意という、ね、名詞から来てます。形容詞は cautious です。そして形容詞の後に ly をつけて副詞になる。これがトイックではとてもよく出る。気をつけてください。いいですね。 do it cautiously、 注意深くそれをやれよと。 caution、 warn と同じようなことですね。 caution というのは動詞もありますからね。それで caution から来ているということです。はい、次は certificate、 または certificate。 kit って読むときは名詞で証明書、 kit って読むときは証明するという動詞になるんでしたね。動詞は certify だから certificate っても発音できるということですね。普通は certificate が多いと思いますね。これはね、最初の certain気をつけてください。 cert は certain から来ます。確かなもので、 ficate っていうのは、 fic というのはね、作るという意味なんです。で、確かに作るという意味です。だから結局証明書みたいなものになりますよね。確かなものにする、 certificate。 いいですね。 certificate、 はい、certify が動詞でした。 certificate は動詞なんですけどね、 certify が動詞。はい、で次はこれ、チャンバーって読まないようにしてくださいね。チェンバーですよ。チェンバー、チェンバーっていうのはね、小さな部屋のことなんです。日本ではね、JC でよく使います。ジュニアチェンバーという言葉でよく使いますよね。ジュニアというのは年少のチェンバー、会議室、すなわち青年会議所のことをジュニアチェンバーと言います。で、チェンバー、C が大文字になったりすると、イギリスの国なんかでは特別な会議を指したりすることもあるようです。で、私などはね、昔は音楽をやってましたんで、エコーの機械を使って、そのエコーの機械がボックスになってましたんでね、それでエコーチェンバーと言ってましたよ。そういうような小部屋のことですね。はい、チェンバー、いいですね。次は、97番、日本語でチャットって言いますけど、英語の場合は T を切ってくださいよ。チャット、チャット、これはチャトナーから来てます。チャトナーというのがペチャペチャおしゃべりをするという動詞なんです。それとか鳥などがチチチチ言うとか、そういうのがチャトナーです。ガチャガチャガチャガチャ音がするとか。覚え方はね、チャトナーボックス、おしゃべり箱、すなわちおしゃべりな人のことをチャラボックスと言います。だからチャットというのもほとんど同じで使えると思います。チャットボックスといえばおしゃべりさんのことになると思います。これは説明する必要ないですよね。98番、これはちょっと読まないように。CH の発音は K と発音します。例えばコーラスと同じように。クロニックとなります。クロニック。ね、クロニックというのはね、ここで慢性のと書いてありますよね。例えば、chronic disease というと慢性病ですけど、これはもともとね、クロノという言葉から来てるんです。クロノグラフとか、クロノ チャイムとかね、クロノというのはね、タイムと同じということなんです。でもね、皆さんね、絶対知ってる言葉がある。オリンピックから世界の水泳から、皆さんの目を引きつけるもの、何ですか？そう、シンクロナイズドスイミングって聞いたことありませんか？ありますよね。そう、シンクロです。シンっていうのは合成する、合わせるという意味です。シンセサイザーのシンですよ。で、クロは時間でしょ。だから時間を合わせる。だからみんなが同じような形をとっている、させられているスイミングじゃないですか。だから日本語でシンクロって言うけど、英語の場合は背の口ですからね、シンクロですね。シンクロナイズですから、これで覚えてください。クロノという言葉はシンクロナイズスイミングで覚える。クロノは時間、時、タイムの意味である。で、クロニックというのは時間がかかるというイメージになるんです。だから慢性のです。パッと突発的なやつはね、アキュートと言います。アキュート、急性は。だからクロニックディジーズと言えば立ちが悪いです。で、その下に書いてあるのはクロニックファティーグと書いてありますよね。はい、これはね、ファティーグというのは疲労のことです。クロニック、いいですね。時間のかかっている、慢性の疲労です。それはクロノが時間という意味だからです。もう一つね、クロニコーと言って年代を表す言葉もあるんです。クロニコー、年代記とかありますけど、クロノがついていたらとにかくタイムに関係があると、これを覚えるということがいいと思いますよね。で、クロノグラフとかね、そういうようなクロノメーターとかいう言い方はね、時間の経過をね、精密に記録するような装置、理学部とか工学部には必ずありますね。実験しなきゃいけないんで、クロノグラフ、クロノメーターありますよね。はい、99番、サーキュレーション。これも簡単ですね、覚え方は。まあ最初のサークル見てくださいよ。サークルから来てますよ。円を描くことですよ。だから円を描いていることというイメージだから、循環です。イメージしてください、ぎゅーっと丸いので。新聞の発行部数のことをなぜサーキュレーションって言うんですか？全部に行き渡って回ってるからですよ。だからサーキュレーションっていうのが循環から新聞の発行部数になって、朝日はすごい発行部数が多いという時には、The Asahi has a large circulation って言います。読売、ね、has a、pretty large circulation ね。はい、circulation、circulator、循環器とかね。サークルすること。いいですね。その次のね、circumstance っていうののサークルは実はね、サークルから来てないんですけども、サークルをイメージした方が僕はいいと思いますね。だからサックムスタンスは周りの、回っている周りのこと、気持ち的に状況のことを言います。環境、状況のこと、まあ、環境って皆さん知っているようにエンバイロメントがありますけど、状況のことをね、サックムスタンスと言います。ですから Under the circumstances と言うと、こんな状況ですからとか、こんな状況のもとにとかなるわけですよね。はい、サックムスタンス、はい、境遇とかね、状況、そういう時に使います。101番のクリアランス。これは簡単じゃないんですか？クリアすることでしょ。クリアっていうのは、きれいにすることでしょ。きれいにするっていうのは、片付けるっていう意味がありますよ。クリアするの。もちろん、その後が晴れるっていうことでね、クリアアップという言い方も、クリアアップってありますけど、クリアってきれいにすることですよ。例えば、クリアザテーブルと言ったら、テーブルを片付けなさいって言うんですよ。だから、クリアランスセーブと言ったら、片付けセーブ、すなわち、一層、在庫一層の大売り出しですよ。これ日本語になってますよ。カタカナで書いてあるでしょ。クリアなんですよ。クリアから来てる。102番、クラック。はい。もともとは牧師さんのことですね、これは。クラジマンというのとクラック同じですからね。ですから、牧師は、昔はね、読み書きできる人は牧師さんだけだったんです。なぜかって聖書を読まないといけない。そして読むことを専門にする書記、事務屋さん、それがクラークになったんです。そして事務員、それからまたまだまだ広い意味になって店員になったんです。クラークね、はい、そういう意味です。その次はクリエントと読まないでくださいね。はい、発音してください。クライアント、クライアント、日本語ではクライアントと言ってますよね。弁護士のとかね、それから会計士、銀行などのお客さんのことです。クライアントと言ってます。日本語になってますよ。クライアント、これはね、お客はお客でも、 カスタマーと違いますね。カスタマーというのはカスタムから来ています。習慣。いつも習慣的にその店に行く人。マルキューならマルキュー。ダイエーならダイエーにいつも行けばダイエーのカスタマー。いつも習慣的に行くからカスタマーです。そして、ゲストという言い方ありますね。GUEST。これは招待を受けて行くお客。ゲストです。この3つは違わないよね。ついでながら、クライアントはね、インクライン、ディクラインの傾くという、クラインという、語感に関係があります。傾いちゃうわけです。いつもその、例えば橋本弁護士の方へ傾いちゃう。丸山弁護士の方へ傾くから、クライン、クライン、クライアントになるわけですね。104番、コヒレンス。コヒレンスというのは難しいですね。守備一貫性とか密着という意味というんですけどね、これはね、コヒアっていうのを覚えた方がいいです。コはね、一緒にとか完全にという意味ですよ。ヒアっていうのは HR、ここという意味じゃなくてね、スティック、ペタペタひっつくという意味なんです。だから一緒にひっつくとか完全にひっつくという意味で、ね、密着することをコヒアというんです。これを覚えた方がいいと思います。で、コヒーレンスは守備一貫性とかなるんですけど、これも形容詞でね、あ、コヒーレントプランとか言うとわかりやすいです。守備一貫した計画。最初と最後がぴったりひっついている。コヒーレントプラン。これ実はね、昔ですけど、今もないのかな。アドヘアノリというのがあったんです。ノリですよ。アドっていうような方向性を表す。ヒアっていうのはひっつくでしょ。ひっつく方へ向かうノリ。よくひっつくノリのことをね、カタカナでアドヘアノリって言って売り出した人がいたんですよ。アルヒアっていうのもね、粘着するという動詞ですよ。アルヒア。はい。だから、here という言葉がここじゃなくて、なんと、スティック、ペタペタひっつくという意味があるというのは発見でしたよね。105番、コリーグと言います。コリーグってなんか見てください。リーグが後ろひっついてるでしょ。コーというのはね、子と同じなんです。一緒という意味なんです。でも、L が、頭にあるから L が重なるんです。これはもう発音の関係ですからね、しょうがないんです。コーになったり、コムになったり、子になったりするのは。だから、コは一緒と思ってください。リーグはね、実はこれはチョイスとかチューズとかっていう意味から来てるけど、今回はね、そうじゃなくて皆さん、セントラルリーグとかパシフィックリーグのリーグと同じと思った方がいいです。あれってね、同じ目的を持つ人が集まってるって意味なんですよ。セントラルリーグ。だから、一緒に同じ目的を持ってる人が集まるから会社の同僚と覚えてください。コリーグ。ね。コリーグです。もう、コーワーカーとも言います。一緒に働く人。コーワーカー。これもまあ同僚と訳していただきます。それから、フェローという言い方もありますね。フェローも仲間という意味がありますからね。コリーグ、リーグ、同じ目的を持つ人の連名のことを覚えた方が覚えやすいです。ただし言っておきますけど、このリーグはセントラルリーグのリーグと字が同じだけども、語源はちょっと違うようですけどね。そういうことはあまり気にすることないんですよ。覚えやすく覚えた方がいいですから。はい、106番、カンファラボー。これは中学校でやりましたね。カンフォートできる。慰めることができるから、安らげるという意味です。ゆったりした。だから、皆さんのお家にある、ふかふかの、中役が座るような椅子をカンファタボーチェアと言います。カンファタボーチェアです。それが快適なとなります。でね、トイックではね、カンファタボーと同じで、コージーというのがよく出ますから気をつけてください。コージー。COZY です。Nice and cozy とよく言います。例えば素敵な部屋。ね、This is a nice and cozy room と言います。Cozy。Nice の意味ですね。Nice じゃない。快適なの意味ですね。はい。次は Command。日本語になってますよね。コマンドするとか。命令することですけど。で、パソコンで使う言い方で Command Key と。命令を出すキーがあるでしょ。まあ、全部そうです。Command Key。どれを押してもポッポッと出せばいろいろな指令が伝わるじゃないですか。だから Command Key と言いますけど、これはね、他によく出るのはですね、二つあります。He has a good command of English と言えば、彼は英語に良い、ね、命令を持っているじゃなくて、英語を自由に扱えるという意味です。Command、自由に操るという意味ですから。He has a good command of English. He speaks English fluently の意味でよく使われます。それとね、at his command とか、彼の自由にする力においてということで、ご自由にという意味があります。ね。do it at your command. あなたのご自由にそれをやってください。 それからね、何々を自由にするという意味から見晴らすという意味があって、例えばこの丘はからはすごく見晴らしがいいときには This hill が commands となります。 A fine view、 素晴らしい眺めを自分の自由に持っている。まあ、その3つの形でよく出ると思います。まあ、コマンドって言って突撃部隊のこともありますけど、それはあんまり出ないでしょう。ね、コマンダー、それからバードといえば、バード少佐だったかな、軍隊用語にもありますよ。まあ、それはほとんど出ないと思いますね。それでは108番、コミッション。これはコミットから覚えるためです。109番と一緒に覚えないと、コミット。コムというのは先ほども言ったように一緒です。M だから M が重なってるだけ。ミッションとミスとかミットとかいうのはセンドという意味です。送り出すこと。覚え方はミサイルは。ミサイルは送り出す弾道弾のこと。ミサイルというでしょ。それからパーミット、許すというのもありますよね。完全に送り出すから来てます。パーミット。アドミットっていうのがありますよね。認めるとか。これ全部ね、ミットというのはね、センド、送り出すという意味なんです。だからコミッション、コミット、もともとは一緒に送り出す。という意味から来てるんです。だからコミッティは一緒に送り出して EE がついてるから、受け身の人でしょ。例えばエグザミニーって言ったら試験を受ける人でしょ。雇われてる人はエンプロイーでしょ。EE がついてされる人なんですよ。だから一緒に委ねられている、一緒に送り出されてる人、委ねられてる人、委員でしょうが。だからコミッティって言うと委員を指すんで、それを委員書いて訳すけども、会合はミーティングが言います。だからコミッティーミーティングと言わないと委員会の会合とはなりませんから気をつけてください。委員会というのは日本語のあやであって委員のことですから。だから一人の委員はあコミッティープラスンって下に書いてあるでしょ。こういうことなんです。だからコミット、委ねられている人たちが委員会。集合として全委員のことをコミッティーというわけです。そうするとコミッションは、ションがついているから名詞形ですから一緒に送り出し委ねる。権限とか任すことでコミッションになります。まあ、手数料のことなどもコミッションって言いますけどね。というわけですね。110番はコンペア。これは、もちろん語源的にはコムが一緒でペアがパー、イクオールの意味なんだけど、そんなこと言ってもピンときませんよね。イクオールにすると言っても。コンペアはこのまま覚えましょうよ。コンペア A to B。コンペア A with B。A を B と比較する、比べるという意味です。To にはね、例えるという意味もあります。例えば、人々はよく人生を Voyage、Voyage、航海に例えるじゃないですか。ね、そうすると We often compare life to Voyage、または Voyage to life でもいいでしょう。そういうように Compare A to B で例えるという意味もあります。大体 A と B を比較するで With が来るというのは出ますね。そして、名詞形のコンペアの名詞形、コンパリソンと言います。で、コンパリソン、ね、in comparison、比較においてはとかあります。で、make a comparison between A and B という言い方をすると、A と B を比較するという言い方にもなりますよ。compare A with B、comparison。これはそのままで覚えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。それでは、第2回目、ここで終了しましょう。途中ね、私研究室でまたは自宅でそのまま気楽に録音してますんでね、犬の声が入ったり猫の声が聞こえたり車の音が入ったりすると思うんですけど、これってね案外また気さくというかいいんじゃないですかね。皆さんもね、自分の勉強するとき、お茶でも飲みながら、私もたまにはカフェを飲みながらの、音がするかもしれませんよ。そういう気楽な勉強ということでね、単語の勉強を楽しくしてください。それじゃあ2回目終わります。